新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年はうさぎ年ですね。うさぎみたいに飛んで飛んで、どんどんいろんなことが向上する年になるといいですね。私もいろんなことに引き続きチャレンジしていく年にしていきたいです。
北九州に住んでるおばさんが、アニメや映画など、オタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
萌野さんのオールデイズだ日本。
大晦日から三が日、皆さんどんな過ごし方をされたでしょうか。今日はお正月にやったことをいろいろとお話ししていきたいと思います。31日大晦日からですけども、朝から買い出しに行きまして、お魚がないっていうですね、南蛮をつけようと思ったんですよ。なんですけど、お魚がなくて、お刺身しか売ってないっていうですね、もう南蛮なしだっていうことで、ナマスとかですね、他の、またね、今年もね、とか、はい、とかっていうのをちょっとなくしていこうと、年末の、キュリオシティプチで話をしたばかりなんですけれども、早速、とかね、言ってますけども。はい。で、大掃除ですね。ファイナル。もう2週間ぐらい前から取り掛かってたんですけれども、で途中で仕事が入ったりしたもので、子供たちに子供部屋はやっときなさいよって言って仕事に行ったんですけれども、帰ってきたら何も終わってないっていう。31日は朝からゆっくりね、行こう、過ごそうと思っていたのに全然終わってなくて、結局大掃除ファイナルをねすることになりました。いつものね大晦日と変わらんやんっていう感じで、もうバタバタでしたね。31日からお休みをもらうってことがあまりないんですけれども、今年は31日からお休みをもらえましたので、いつもお母さんが年越しそばをですね作っていただいてるんですけれども、年越しそばを作ってもらってるんですけど、今年は私が作りますということで、年越しそばを作ろうと材料を買ってきていたので、大掃除もまあそこそこ終わったところで蕎麦作りを始めました。今年初めてですね、本当私が作ったんですけれども、毎年年越し蕎麦はお母さん大きな丼にですね、みんなこうよそって用意するんですけれども、今年はなぜか小さなお椀だったんですね。なんでかなって思いながら。あんまり食べたくなかったのかなとかね、思いながらですね。まあまあ、それはいいんですけれども。まあ、食べまして、大晦日。いつもは笑ってはいけないを見てるんですけれども、もう笑ってはいけないもないので、何を見るかな。紅白も、まあ、知ってる人っていうのが少ないっていうので、まあ、ジョジョですね、なぜか。ジョジョの奇妙な冒険をですね、見てみようかなと思って、見出すとですね、まあ、あれ面白いんですね。いろんな意味で面白くて、アニメっていうか、漫画本の方では見たことあったんですけど、その時に、何ですか、独特、後ろの方とかでもババーンとかですね、字が出てくるやつがアニメでも出てきて、なんでアニメなのに、ババーンとか効果音が文字で表されるんだっていうところから、突っ込みどころが。満載で面白いってなって、徐々にちょっとハマってますね。まだまだ先長いので、もうほんと一番初めのジョジョを見てますので、ちょこちょこね見ていきたいと思ってます。 で、元旦になりますと、まあ、年越しを、まあ、娘三人でやりまして、息子は、お友達と、なんかゲーム、いや、いとこたちかな、とゲームを音声通話しながらやって、年越しをするとかって、年越しをしてたみたいですけど、子供を部屋に一人こもってですね。で、娘と私と、三人ですね。まあ、テレビの前でそう、ジョジョ見ながら、ジョジョにツッコミを入れながらとかっていう年越しになりましたね。で、元旦になりまして、元旦はですね、毎年恒例、朝の、まあ、3時頃から起きまして、新聞配りをお手伝いしてるんですね。お手伝いっていう、もちろん無償です。缶コーヒー1本ぐらいはいただけますけど、で、10年ぐらい前から、これは、一回お手伝いをするってやった時から、なんか毎年恒例みたいになっちゃって、元旦の朝はですね、汗水垂らしながら、早速労働という、まあ労働っていうかもう無償で労働ですね。で、やってます。缶コーヒー一本でですね。で、かなりね、時間も朝の3時から始めまして、6時過ぎぐらいまで、で、やっと配り終えるって感じですかね。で、今年は息子がもう来年から中学生なので、私ももうだんだんですね、ちょっとこう引退したいというか、やりたくないな、元旦で。お酒もいっぱい飲みたいのになんか飲めないし、ね、いう感じなので。で、娘たちももういなくなっちゃうので、ってなると、私とね、主人と手伝わなくてはいけなくなるなーっていうので、息子にね、そろそろバトンタッチって思ったんですけど、今年もやっぱり息子は行かずですね。行っていいよーって言ったんですけど、いやー、やっぱいいやーみたいな言って、で、まあ、私が行ってまいりました。で、その後帰ってきて、まあ、ちょっと仮眠を取りまして、岐阜ボタクで、これも毎年恒例元旦、朝はね、10時ぐらいから集まりまして、みんなで挨拶をした後に、おとそを飲んだりとかですね、して、で、その後、まあ、初詣に行きました。毎年ですね、初詣は、2日の日に行くんですけど、初詣、今年は元旦に珍しく行ったら、2日の日より混んでなかったですね。お店もどこも開いてないからですかね。で、お守りをですね、返してきました。もう5年ぐらい前のお守りから、毎年返さなきゃって思いながらですね、行くたびに、あ、持ってくるの忘れてたっていう、くだりだったんですよね。やっと5年分のお守りを返してきて、で、去年がお守りを私買わなかったんですね。もういいや、私のって言って。他のね、子供たちとかにはもう毎年買うんですけど、で、主人の交通安全のお守りだけは買うんです。ちょっと運転が荒いからね、買うんですけど、もう今年私いいやって言って買わなかったらなんか、怪我とか結構あったんで、まあ、そんなに、まあ、影響はないとは思うんですけど、もしかしたらそれもあったのかなとか思ったんで、今年はお守りをちゃんと買ってきました。ね、怪我をしないようにっていうことでですね。で、そこで、まあ、箸巻きとか、たこ焼き、ポテトとか、で、店もたくさん出てますので、そこでなんやかんや食べて、で、食べたらもうね、お腹いっぱいなんで、もう夜、もう、まあ、軽くでいっか、みたいな感じで、お家に、帰りましたね。で、2日初売りですけども、まあ、何かね、チラシとかを見ながら何か欲しいものあるとかって。私は電気圧力鍋がずっと欲しいんですけど、電気圧力鍋も大して初売りだからと言って、安くはなかったので。まあいっか、まあとりあえずね、他の電気屋さんとかも回ってみたりしたらなんかね、安いのが、初売りで安くなってるのがあるかも、とかって言って。で、いろいろ回ってみて、やっぱりあんまり金額変わらないなって、初売り特価とか書いてるけど、普段からまあ、ちょっとだけ安いぐらいなので、で、私が欲しい容量のものもなかなかなかったので、まあ、いっか、と思って。 で、息子がゲームを買いに行きたいっていうもんで、ゲーム屋さんに行って、ゲームを、スプラトゥーン3かなを買ってましたね。で、私は電気屋さんに行きたいなっていうのがあって、一番欲しいなと思ってたのが、SD カード、マイクロ SD カード欲しいなと思ってたんですね。で、あと、パソコン周辺機器を、こう、お掃除するエアダスターとかですね、欲しいなと思ってたんで、電気屋さんに行くって言って、電気屋さんに行って、で、マイクロ SD カードが、スマホに入れるようなんですけれども、まあ、私のスマホは64ギガなんですよね。で、Amazon Auto とかに全部写真を預けているので、まあまあ、ストレージはなんとか確保してたんですけれども、だいぶね、ずっと使ってると、こうやって音声配信の音声もちょっとこう、撮ってたりとかですね、すると、だんだんストレージもいっぱいになってくるので、で、SD カードがせっかく使える機種なのに、32ギガの SD カードが入ってるんですけれども、それもなんか、ちゃんと、認識っていうかできなくてスマホが使えてなかったので SD カードを欲しくて、で SD カードを買いに行ったんですよね。そしたらですね、なんと128ギガの SD カードが1200円ぐらいで売ってたので、これ初売り特価で売ってたんですよ。128ギガで、そのタイプのやつだと、同じメーカーさんのやつだと正規の値段で、まあどれぐらいかな、4000円ぐらいするのかな、それが1200円ぐらいで売ってたので、見たことのないなんかメーカーさんの SD カードだったんで大丈夫かなと思ったんですけれども、いろいろ評価を見てみたりすると、まあまあ安いのになかなかいいよみたいな感じだったんで、それを購入して。で、あと、うちにはテレビが2台あるんですけど、前に使ってたテレビを子供部屋にあげて、で、みんなが集まるリビングに 4K の、テレビを置いてるんですけど、やっぱりね、そっちの方が YouTube とか、いろいろ見れるもんで、みんな 4K テレビを取り合うわけですよね。なんで2階のテレビが死んでるので、2階のテレビはたまに DVD を見たりとかするのに使ってたんですけども、2階のテレビは Xbox をつなげてるので Xbox で DVD を見たりですね、なんですけど、やっぱり YouTube とか U-NEXT とか Netflix を上でも見たいなっていうことになってね、テレビにつなげる、スマホをつなげる線がないと見れないタイプなので、ミラーリングはできないいいテレビなんですよね。子供部屋のテレビはですね。なんでその線を買ってきて。ね、そんな感じでした。娘たちはね、お洋服とかなんかね、買ってましたけどね。で、その後、スシローに行きたいっていうんで、こんなね、元旦のずっとお刺身とか食べてるのに、寿司かいと思ったんですけど、スシローに行きたいっていうんで、スシローに行って、お寿司食べてたら、妹から電話がありまして、たら、近くまで来てるので、会おうっていうことになって、11月の末に、甥っ子が生まれたんですけど、その甥っ子ともまだね、コロナとかの関係で会ってなかったので、あとお祝いもあげないといけないし、お年玉もあげたいしって向こうも言うんで、じゃあ会おうかってなって、で、妹に今年初めて会って、で、甥っ子にも初対面をしてきました。めちゃくちゃ可愛かったですよ。ちっちゃくってね。で、3歳の姪っ子もいるんですけど、姪っ子もね、一緒に来てて、で、帰り際になんかね、私の家に行きたいって言ってね、ふんふんふんふん言って、もうまた可愛かったです。ね、そんな感じの2日ですね。はい、3日の日はですね、娘が朝から友達とピクニックに行くと言い出すので、この寒空にですね。ね、お弁当はとかって言ったら、お弁当いらないとか言って、もう高校生なんで、高校生女子って結構ダイエットとかね、気にするみたいで、そんなにね、太ってるわけじゃないんですけれども、韓国女子みたいな細い体型になるのがね、憧れみたいなんで、なんかもうご飯いらないとか言って、 ねえな、何にも食べんで遊ぶのは良くないよとか言って外で、ね、風邪ひいたりするし、しかもそんな露出の多い格好してみたいな格好するんですよね。ちょっとこうミニスカートみたいなの履いて、ね、生足でしょ？もう寒い寒い。もうおばさんから見たらもうそらもう死んでしまうわっていうぐらいの格好、寒い格好してるので、ご飯も食べないで、もどっからもうね、体も温まらんし、みたいな。って言ってたら、お菓子持っていくからいいとか言うんで、もうお菓子だけじゃちょっとね、と思って。まあ、人参ケーキ、人参がちょうどあったんでですね、人参ケーキ焼いてあるけん、もう人参ケーキ持っていかんな、持っていかんなって、持っていかんね、とかって言って。で、人参ケーキを朝からね、人数分ちょっと焼いてあげて、で、持たせました。まあね、おにぎりとかね、持っていかんでいいのって言ったのに、おにぎりもいらないとか言ってですね、炭水化物はなんかどうのこうのとか、なんかようわからんのですけど、言うので。朝からバタバタ、お菓子もちょっと買いに行かんといかんっていうから、お菓子を買いに行き、ですね。で、戻ってきて、まあ、なんか、アトムの子って、ドラマがあってたんですけど、あれ途中まで見てて最後の2話を見てなかったんですね。なんで、アトムの子見ないとと思って、アトムの子を見て、最終回でちょっと、主人は、なんかパッと戦終わり方やったよって言ってたんですけど、私は結構ね、あ、いい話だったなーっていう感じでした。なんかこう、大きな大どでん返しとかね、なんかこう、ドキドキハラハラっていう感じじゃないんですけど、なんかね、ほっこりして、あったかい感じの気持ちになって終わって、ああ、なんかいいね、映画じゃねえや、ドラマだったなと思いましたね。主人公のあの人、山崎健人かな、多分そうだったと思いますけれども。で、あと、松下洸平さんかな。あの二人もね、なんか、いい感じですもんね。二人もね、イケメンですしね。はい。で、チェーンソーマンも、木曜日配信、ね、毎週楽しみにしてるんですけど、チェーンソーマンも、毎週ね、木曜日配信分を見るときに、あれ前回見たっけ前回の見てないかもとか飛ばしちゃったかもって思って、もう一回見直すんですよ。で、毎回みんなからブーイングなんですよ。もう、みたいな。もう最新刊見たいのに、もうまた前のから見るみたいな。ね、そんな感じなんで、ちょっとチェンソーマンも、最新回が配信される前に見直しとかないとと思って、見直しをしました。テレビ欄ね、今日なんか面白いのあるのかなーと思ってたら、なんと、コンフィデンスマン JP 英雄編があるじゃないですかーとなりまして。あ、これは見らんといかん。ね、とっても楽しみにしてですね。で、もう晩ご飯の準備とかちょっと早めに終わらせまして。しかも、私は4日までお休みなので、3日の夜までだな。深酒ができるのはっていうね、いうのがありましたので、少しね、娘が帰ってきて、夕方5時帰ってきたぐらいから、もうちょっとずつ飲み出して、はい。で、コンフィデンスマン JP がね、始まるのをですね、ちびりちびりと飲みながら、待ってたわけですけども、コンフィデンスマン JP が、始まってしまった頃にはですね、もう出来上がってしまってまして、なんと寝落ちしてしまうという、あーって感じでした。まあね、録画はしてるので、寝落ちするかもしれないっていうのはまあ予想してましたのでね、録画はしてるのでまた後からでも見直そうと思っております。はい、こんな感じの3日間じゃないや、31日からなんで4日間ですね。4日間でございました。年末ちょっと前ぐらいに、ちょっと風邪をひいて、声がガラガラになってたんですけれども、なんかね、その後もちょっと喉の調子が悪くて、途中お聞き苦しいところもあったかもしれません。喉がガラガラってなって、まあいつもだいたいガラガラしたようなね、声なんですけれども、そんな感じでした。体調はね、全然悪くないです。はい。 また吐いて、もう、なんでしょうね、この、あのね、あの、なんなんです。はいっていうのは。もう、めちゃくちゃ気になるんですよね、自分で。まあ、しょうがないか。ちょっとずつ直していかないといけませんね。喋り出すと意識しようと思っても、なかなかね、意識ができないんですよね。はい。はいって、また、はい。やめろ！はい。はいって、ほら。まあ、そんな感じの ですね。そんな感じです。年始からね、忙しい、なんかね、相変わらずバタバタバタっとした感じの始まりですので、今年もまた変わらず一年バタバタバタバタするんだろうなぁと思いながら。今日は、4日ですけれども、今日は最後お休みで、明日からお仕事なので、今日とりあえずゆっくりしようかなとは思っておりますね。はいってまた言ったよ。お仕事始まっている方もいらっしゃるでしょうけれども、頑張ってください。私も明日からお仕事を頑張ります。一年ね、病気や怪我やしないように気をつけながら頑張っていきましょう。ありがとうございました。
先日なんですけど、近所に住んでるハシビロコウが不動産屋で広い家を探してたんだよね。
あーわかる。
でもあいつら動かないじゃん。だから広い家とか意味なくないって。
掃除も大変だしね。
そうなんだよ、俺も掃除って苦手で。
リアルな姉と弟の衝撃の会話が日常に溶け込んでくるぶっ飛び兄弟くだばな、毎週土曜日0時配信。
ハシビロコウって誰？ハシビロコウ？芸能人？
え？
ハシビロコウって誰？
ハッシュタグのコーナー。今回もたくさんのハッシュタグ、皆さんありがとうございます。それでは早速読んでいきたいと思います。マッシュさんです。今年初めてですね。今年初めてじゃない、今年最初はマッシュさんでしたね。はい。キュリオシティ、リンゴさんがリスナーに愛されているのがよくわかる。今年最後の配信、新しい人とつながると新たな世界が広がる。おっさん、人生はもう決まっていて、良いか悪いかは本人が決めるでしたね。あの名言が心強く私にも響いてますといただきました。ありがとうございます。そうです、桃屋さんはですね、数々の名言をですね残してらっしゃるんですよ。私もですね、この桃屋さんの名言集をですね、今ちょっとノートが手元にないんですけれども、メモって取っております。気持ち悪いでしょ。ね、ほんとね、なんか、あ、確かにね、そうだなっていうようなことをおっしゃるんですよね。特に、ベリダイさんに説教をされてる時とかに、なるほど、そうか、っていうようなことをですね、おっしゃるので、まあ今ちょっとパッと出てこないんですけども、ノートに、メモ書きしております。本当にね、ふとした瞬間に、あ、なんか、そういう言葉、あったな、とか、思い出したりとかして、こういう時こそそうだよな、って思ったりとか、なんかね、ふとですね、思い出したりするんですよね。そんな感じです。マシさん、ありがとうございます。どんな感じやって。はい。続きまして、サリさんです。濁み？私は知りませんでしたね。今年は1年生楽しかったです。来年も楽しみに聞かせてくださいといただきました。ありがとうございます。サリさんも去年1年ですね。ずっと聞いていただいてありがとうございました。濁み、やっぱりこれ方言なんでしょうか？濁みは郷土料理なんでしょうか？結構濁みっていう言葉が、濁みっていう方が多かったんですよね。濁みっていうのはですね、筑前煮って言えばわかるのかな？ レンコン、人参、こんにゃく、うちは厚揚げ、インゲン、それから里芋を入れるところもありますね。それをですね、一口サイズに切って、まあ、炒めて煮るっていう、まあ、お正月料理かどうかわかんないんですけれども、あると、なんか、ご飯のおかずにもなるし、お酒のおつまみにも、なんか、いいやつなんですよね。で、私、好きなんですよ。まあ、あ、そっか、鶏肉も入れるね。鶏肉も、一口大に切ったものを一緒にですね、やる。まあ、多分、筑前煮っていうのと、ほぼほぼ同じだと思うんですけれども、それのことですね。お正月は、まあ、年末、結構、必ず、日持ちもしますので、必ず作る感じだし、他の料理はどうかわかんないんですけど、この煮込みはですね、息子が大好きなんですよ。私が作った煮込み大好きなんで、作ろうと思って、毎年作っております。今年もサリさんよろしくお願いします。サリさんありがとうございます。続きましてザボさんです。キュリオシティで初めて知ったアニメ、リコリスリコイルを見とりますといただきました。ありがとうございます。リコリスリコイル面白いでしょ？なんか、あれですね。私初めてというか、まあこういう風に、ご報告いただくと嬉しいですね。自分が紹介したアニメとかですね、映画とかを、おー、そうなんだと思って、ちょっと見てみたら、あ、面白いねってっていう、こういう感想っていうのは嬉しいものですね。映画とかアニメ系の番組をされてる方とかも、まあそういう気持ちでしょうね。まあ当たり前のことを言ってますけれども。はい。ザボさん、ありがとうございます。ね、かわいい、なんか画像も、リコリスリコイルの画像もね、一緒に貼ってあります。かわいいなぁ。続きまして、昨夜さんです。昨日拝聴、ポッドキャストの中に、キュリオシティプチ38を入れていただいてます。ありがとうございます。昨夜さんもお忙しい中、たくさんね、また聞いてらっしゃいますよ。ね、その中にね、入れていただいて、ありがとうございます。続きまして、プスンのようなものさんです。にごみってなりました。しごみざるを思い出しました。ゴッツの日本の匠を訪ねてのコントで出てくる謎のパーツ。地域によって呼び名変わるの面白いですね、といただきました。ありがとうございます。やっぱにごみ皆さんご存知ない。にごみって言わないんですかね。にごみなんですよ。でさっき説明したような感じで筑前煮みたいなやつなんですけれどもね、一口大のお野菜お肉なんかを、まあ、炒めて、煮込むやつです。はい。ごっつ懐かしいですね。画像もいただいております。謎のパーツなんかあったような気がする。しごみざるってね、今年は笑ってはいけないもんね、なくてちょっと寂しかったですけれども、まあしょうがないか。今年はっていうか去年からなかったんですっけ。うん、寂しいですね、年末。ね、もう一回復活してほしいな。それか他のなんか番組、ゴッドタンとかですよ。なんか年末年越しスペシャルみたいなね、やってほしいですね。まあ、大晦日でも面白そうを見て楽しみました。面白そうな後にもなんかありますよね。いろいろお笑い系のですね。なんだかな、布団が飛ぶやつとかね。ああいうのを見ながらね、楽しみましたけれども、やっぱり笑ってはいけない欲しいなって感じですよね。はい、はいって、また吐いて夜。はい、プスンのようなものさん、ありがとうございます。続きまして、昨夜さんです。キュリオシティプチ40入れていただきました。やっと年末に差し掛かりました。ありがとうございます。といただいてます。あ、お忙しい中ね、聞いていただいてるんですね。もうこれ、連投というか、キュリオシティプチはですね、バンバンバンと、もう取って出しですね。なので、ここまで追いついていただいて、逆に、感謝です。ありがとうございます。続きまして、また昨夜さん。ですね。キュリオシティプチ41も聞いていただいてます。ありがとうございます。 今日もありがとうございますとコメントをね入れてらっしゃいます。こちらこそありがとうございます。なんでもないね、あの日常のなんか日記かなんかに書いてればいいような話をねしてるだけのキュリオシティプチでございますけれどもはい、聞いていただいてありがとうございます。今回のハッシュタグは以上です。皆さんありがとうございます。感謝です。
ポッドキャスト番組 SS ステディ番宣のお時間です。捨て柳いけ
ー命じられるままにあのステディが己のべしゃり一本圧巻のフリートークで現代社会をぶった切る怒涛の10分間。君は本当のステディをまだ知らない。 SS ステディはポッドキャストで毎週金曜日に配信中。
キュリオシティでは皆さんのお便りご感想お待ちしております。ツイッターハッシュタグはひらがなでキュリオシティ、 Gmail は ringo.curiosity@gmail.com、 またはツイッター公式アカウント DM よりお願いします。お便り待ってます。